おはようございます。前回は命のつながりについてお話をしました。さて、命といってもいろいろな意味合いの命があります。まず第一は、死にたくないという自分の体に宿る私の命です。自分の命はこれこそ間違いないものだし、健康のためならどんなに高価な健康サプリメントでも買い求めるように自分のものと思っています。それがなかなかどうしてそう簡単ではありません。死なねばならない時が来たら自分の力でも何ともなりません。生まれてきた以上必ず死ぬということは自明のことであるはずです。分かっているけれども気がつかないのです。こんな面白い話があります。ある人がお寺にお参りに来て、ご住職さん、なんとか死なない方法はないでしょうかと言ったら、あろうことかその住職さんが、あると言ったそうです。そんなバカな、ご住職さんは嘘をつかない人だと思っていたけど、理由を聞かせてくれと言ったら、明日来いというのです。その人は夜も寝ずに、薬でも飲むのかな、眠り薬でも飲むのかなといろいろ考えて、夜が明けるや否やお寺へ行ったら、たった一言、よう聞けよ、生まれてこんことだと言われたそうです。まあ笑って済ませる話ですが、命を自分のものと思う心はなかなか厄介なものです。また次に、各自自分の命があるように、他の人々も大切な命が与えられています。今家の外でピーポーピーポーと救急車が走り去っていきます。死にそうになった命が医師のところへ運ばれ救われようとしています。医師はその時、その命を外から客観的にものとして捉えている一面があるようです。医師はもちろん命を救っているのですが、不思議な命というより機械的命の扱いの方が都合がいいのかもしれません。法律の世界でも人間であっても物的扱い方をします。5月21日から裁判員制度が始まりましたが、浄土真宗の教えをよりどころとして生きる者は、裁判員として命に対してどのような態度を取るのか大きな課題です。また私の外にある命でも、我が子であったり愛する人であったり、肉親の命は自分の命でなくても痛みすら感じる気がします。どこか共有するところがあります。仲間同士とか民族同士、同じ国民同士でも、その時は他人ながら命の結びつきを感じます。そういう命は社会的命とでも言うのでしょうか。でも命は人間だけのものではありません。犬や猫、草や木、さらに小さくはカビやバイ菌に至るまで命が宿っているのではありませんか。この地球上はまさに命のオンパレードです。そして命が共存し合ったり奪い合ったりしています。これは動物も植物も一体となって食物連鎖していると言います。命の連鎖とも言えるわけです。その中で人間だけが同じ人間同士で奪い合いや殺し合いをします。大きくなれば戦争といった大量殺戮に及びます。先日ある友人から面白い話を伺いました。彼は山登りの仲間と一緒に東北の名山白神山に登ったそうです。そこでその白神山系に自生しているブナの原生林が世界遺産になっていることを知りました。白神山の景観もさることながら、広大な地域に自生しているブナが前人未到のまま何千年にもわたり原生林になっていたことに驚かされます。これほど広大で長年にわたりブナ林が保たれていることが珍しく尊いということで世界遺産になったというのです。さて、その彼は山林を持ち、林業を営むところからいろいろな木を育てたり、その木を溶剤として出荷したりしています。その彼は言うのです。実はブナは漢字で木でないと書くように、溶剤としてはどうにも使い物にならない木なのです。 ブナの特性で木にたくさんの水分を含んでいます。山の上の方に生えている木でも朝になると木の枝や葉先から水が滴り出てきます。山の上の霧や霞からでも水分を吸収するのでしょうか。まことに不思議な性質です。したがって木が大変重く腐りやすく、さりとて庭木にもなりません。まさしくどうしようもない木というところから、木でないブナという字が与えられたのでしょう。林業の上からでも価値がゼロに等しいというのです。ところがそのことが幸いしたのでしょうか。長年にわたり伐採を免れ、ミミクもされず原生林のまま生き長らえたわけです。そして世界一のブナの大群生地として評価されることとなりました。また広大な原生林の効果として水や空気を浄化したり、環境の上からも人類に多大の貢献があると見直されることとなりました。そしてこれからも世界遺産として長く保護され、同時に人類に大きく貢献してくることでありましょう。さてこのように言う彼は、このブナの生き方を見直すにつけ、私たち人間自身の生き方も大いに反省させられたと言っています。